16ページ17ページ原田鈴子議員、徹底した説明力の強化を。組織として職員の説明力の向上を進めていきます。問い、上倉久集会所の南川水路環境工事説明会に集まった住民の要望を満たす場合の整備費の概算は。答え、都市施設整備課長。当該区間160メートルの暗渠型の整備で約6400万円を要します。問い、住民の気持ちは。答え、都市施設整備課長。ようやく工事に着手してもらえるという気持ちであったと推測されます。問い、お帰りの際の住民の感情をどう考えるか。答え、都市施設整備課長。平成12年度に説明した整備を望んでいた住民と町で意見の食い違いがあり、お互い満足できない内容だったと推測されます。問い、住民が行政を信頼できる手がかりが閣下の説明会だと思うが、説明するときにはある程度の説明力や目的意識がはっきりなければ集めた意味がないと思うが、いかがか。答え、町長、誠意を持って分かりやすく説明することは大変重要で、町民への信頼につながるものと思っています。何を知りたいのか、どのように説明すべきか事前に考えることが大事です。組織として職員の説明力の向上を進めます。問い、今後少しずつ暗渠型整備を行うことは可能か。答え、都市施設整備課長。未整備区間が約 3.4km 残っており、財政的に厳しい状況です。平川忠義議員、小中学校の熱中症対策は。児童生徒の体調に配慮した対策を行いました。問い、今年の夏は猛暑で、熊谷では国内史上最高となる 41.1 度を記録。気象庁も命に危険を及ぼすレベルと表現し、各地域でイベントや部活など自粛する対策が取られた。町の熱中症の搬送状況は。答え、健康支援課長。4月から8月20日までに28件、発生場所は住居が最も多く18人、症状の程度は軽症が10人、中程度が16人、重症が2人でした。問い、小中学校の熱中症対策は。答え、学校教育課長。35度以上では屋外での活動は禁止。小学校では朝のランニングを中止し、屋外での活動では水筒を持参し、水分補給をこまめに行い、水筒の中身はスポーツ飲料等を可としました。中学校では登下校の服装を体操着可とし、部活動では休息、水分補給を徹底し、気温が高くない時間帯での活動を行いました。夏季休業中では水泳指導すべてを中止した学校もありました。問い、ミストシャワーの使用状況は。答え、健康支援課長。小中学校では昇降口付近に常時設置し、気温が高い日の登校時、屋外で行う体育の授業、休み時間等に使用しています。安倍恵子議員、来年の夏までにはエアコン設置を。今年度内には補正予算を出す考えです。問い、小中学校教室のエアコンの設置は来年の暑さの前に間に合うのか。答え、教育次長。国の補助金の状況に合わせ、できるだけ早い時期にエアコン設置ができるよう準備を進めています。問い、来年の7月までに間に合わせるには。答え、教育次長。今年度12月議会で補正予算の議決を得ないと間に合わないと考えています。問い、トイレの時も補助金がつかなくとも回収したが、そういう覚悟で間に合うよう準備する考えがあるのか。答え、町長。国の補助金が年内に前倒しで交付されることを期待します。しかしながら、 今年のこの夏を鑑みれば、今年度内の議会に補正予算等を提出したいと考えます。補助金については、最悪つかない場合、リース等いろいろな形を想定しながら指示しています。巡回バスは改善を。問い、巡回バスの見直しは3回とも前の段階よりも乗降客が減っている。ニーズに合っているのか、実証実験を行うなど工夫が必要では？答え、住民協同課長。1便あたりの時間の短縮を目指して、コースや停留所の見直しなどを検討しています。また、1便ごとに逆回りにする運行方法への見直しも検討しています。二部前衆議院。道路改良事業の進捗は？紀の川会館前。用地買収交渉を進めます。問い、昨年度実施した調査測量設計の結果は？答え、都市施設整備課長。交差点の大型車両の右折時、左折時の通行を考慮した設計及び用地測量、物件調査をし、続く区間では、現道福院内での整備設計を行いました。現在、開挙となっている水路には蓋掛けを行い、歩道とする設計です。問い、今年度の進捗状況は？答え、都市施設整備課長。交差点付近の用地取得にあたり、適正な土地価格の算定に不動産鑑定評価を実施し、地権者と交渉を行っていく予定です。問い、今回の工事にあたって交通量調査は？答え、都市施設整備課長。すでに整備した区間と連続した路線のため、設計条件等に変更がないと考え、調査は行っていません。整備完了後には交通量の増加が想定されるので検討します。問い、冠水対策の進展は？答え、都市施設整備課長。抜本的に解消するためには、平成5年に策定した豊岡地区雨水調節池整備計画のように、調節池の設置と排水路の整備が必要です。依然として厳しい財政状況の中、早期冠水の解消軽減には、道路の構造変更や排水ポンプ設置の可否など、最小の経費で効果的な対策を検討しています。